例え画数的に凶数とかね、運気最悪とかね、こういったマイナスを指摘されたとしてもですよ、心からこの名前がいいと思うんであれば、ぜひそれを採用してください。自分の思いが一番大事だと。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマに発信しています。もし内容が気に入ったら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回はスピリチュアル生命判断、スピリチュアル生命判断について解説をしていきますが、今回の内容は3分の1が宣伝、3分の2が普通のレギュラー会といった感じになるかなと思っています。ですので、3分の1でも宣伝が入りますので、あ、だったらもう今回はいいやと思う方は、ここで切っていただいて結構ですけども、多分個人的には今回は、ちょっと面白くなるかなという予感がしています。そしてちょっと口が途中で悪くなる可能性も ありますね。事前にちょっといろいろ考えてたんですけども、ちょっと途中で悪口が出るかなと、まあ、もともとの性格の悪さが今日は 出るかもしれませんので、まあ、原稿はないんで、どうなるか分かりませんけどね。まあ、そういった今回は立ち位置なので、普通のナンバリングをしています。はい。このスペシャル生命判断は、まず説明ですね。そこからしていきます。YouTube ではいつも通りそのページを映してやっていますが、まあ、音声だけでも結構ですので、好きな媒体でご聴取いただければと思います。では、このスピリチュアル生命判断の内容ですけども、従来の漢字の画数を見るものではないということですね。いつも冒頭で言っているお名前だけでわかりますと。まさにそのものズバリのこのメニューですね。そのネーミングやその名前が発する波動の良し悪し。これで生命判断をしていきます。画数、漢字ではないということですね。はい。まあ、一番得意な内容ですけどね、私が。対象は子供の名付けはもちろんのこと、改名、ビジネスネーム、そして企業名、屋号、店舗名、商品名なども受けたまわります。ちょうどこれ収録している前日にですね、実は子供の名付けでですね、受けたまわったんですね、お仕事として。まあもうお付き合いだいぶ長い方なんですけども、お孫さんが生まれるということで、2週間ぐらいかな、昨日から2週間ぐらいの後に生まれる予定日なんですけども、そこで行ったばっかりですのでね、まだホヤホヤなんですね。はい。で、その名前の候補、まあ昨日見たやつもそうなんですけども、あらかじめ名前をいくつか候補を持ち寄っていただきます。私がゼロから考えるんじゃなくて、ある程度、候補ですね、考えていただきます。それは従来の生命判断を活用していただいても結構です。昨日拝見した方は、ネットでも無料でですね、生命判断がありますので、それを参考にしたという方もおられるし、他の専門家から有料で鑑定をね、していただいたという方もおられます。ただ、その生命判断というのは、素人がね、調べると、様々な流派があるんですね。ですから、同じ画数であったとしても、解釈が全く違うこともあります。ですから、調べれば調べるほど、そしてたくさん相談すればするほど、まあ、迷ってしまうということもあります。そして、これは私ならではの見解ですけども、たとえその生命判断、従来の判断では良い画数とされていても、その漢字の組み合わせによっては、波動的には実は大したことがない、どころかマイナスの場合もあり得ます。ね。これはなかなかちょっと苦笑いですよね。 いや、実際あるんですよ、これは。あと、まあ、これもすごい大事なんだけども、名付けられた本人、ね、まあ、お腹の中の赤ちゃんだったり、店舗、企業、商品ですね。それも固有のエネルギー、波動、振動数、バイブレーションというのがあるわけです。ですから、例えば服でいけばわかりやすいですね。S サイズが合っているのに XL を着たり、あるいはその逆を着たりね。あるいは真面目なキャラなのにド派手な服を着たり、芸能人とかね、占い師とかね、そういうちょっと見せる仕事なのにね、超地味な服を着たりとか、それは波動と調和しないですよね。ですから、まあ、これは独自の視点ですけども、例えば赤ちゃんの名付けであれば、もうお腹の中から私は波動がわかります。その、どういった性格に成長していくということもある程度わかります。なので、その性格に合った波動の名前をつけるのが原則です。ね。まあ、こういったマッチングをしていくというのがこのメニューの特徴です。あ、ここにも書いてますね。命名候補の名前の波動、そして命名される側、ね、赤ちゃんだったり、商品名だったり、その波動ですね。その両面をマッチングすることによって、従来の姓名判断の流派の混乱を超えて、安心できる情報を提供いたしますと。あくまで情報提供です。私の考えは述べますけども、最終的にはそれとは違うものにしていただいても、私は全く怒りません。こういったスピーチュアル系だったり、あるいは占い師と言われている人たちは、中には、アドバイス通りにやらないと怒り狂う人がいます。ね。なんで私の言う通りやらないんだっていうね。なんかブチ切れる人がいるんですけど。いやいや、最終的に決めるのは本人でしょ。ね。あなたが決めるわけじゃないんだと。あくまでこっちがやるのは情報提供なんだと。ね。まあそういったこともわからない未熟な人もいますんでね。まあ私は全く そういったことはないので、別にね、いつも言ってますけどね。あ、昨日も言いましたけど、一応私としてはこの名前がいいと思いますけども、直前になって、やっぱやめたってね、全然いいので 啊くまで情報です。これはね。はい。そして、またですね、他の姓名判断のセカンドオピニオン。まあ医者じゃないんですけどね。医者の世界でもありますよね。セカンドオピニオンとして、総合的に判断する、その材料としてですね。林ならどう見るんだろうということで、ご利用いただいても結構ですし。で、その結果、まあ、やっぱり最初見た先生の方がいいよねと。あ、それで決めていただいても、全然構いません。はい。というスタンスでやっております。で、進め方としてはですね、まず、さっきもちょっと言いましたけども、まあ、赤ちゃんの名付けであれば、お腹の中の赤ちゃんの波動を見ます。ね。これもわかるんですよ。もう死んだ方も、もう肉体がない方もわかるし、ね。これから肉体として生まれてくる人もわかります。ある程度ね。はい。あるいは、まあ、これも時々あるんですけどね。ビジネスネームとか、改名とかですね。あるいは、私、まあ、スピーチュアル系なんでね、一応ね、その周辺領域であるですね、ヒーリングとか、セラピーとか、まあ、例えばアロママッサージとかですね、その屋号のご相談を受けることもあります。その場合は、そのご相談者の方のですね、まあ、どういった店舗、サロン、会社にしていきたいのかという、その理念とか、理想とか、志とかを聞きます。で、その話の内容の波動ですね。これもエネルギーですからね。それを踏まえて、そのネーミングですね。これもまたマッチングということです。はい。これは商品もそうですね。商品もさっき言った固有のエネルギーがありますので、それに見合った、まあ、マッチングできるようなネーミングを考えていくということです。でですね、あとは、注意点としてですね。ね、これまあ、めっちゃ大事というか、まあ、当たり前の話なんですけど、これ後でもちょっと言いますね。 名前をつけるだけで運命が良くなる。ね。いい名前をつければうまくいく。仕事が繁盛する。売り上げが上がる。良い運気に恵まれる。そんなわけねえだろ。という。そういうことですよ。当たり前でしょ？これ。ね。名前はあくまで表面じゃないですか。ね。なんで名前で全部決まるんですか。でね。まあ、あとでちょっと悪口出るかもしれませんが、そんなありえへんやろという。これ後でちょっとまた説明をしていきたいと思います。ね。はい。あとはですね、いくつか候補名をご用意いただきたいということですね。これが重要です。ね。ですからね、一方的にこっちが、これがいいですよと言うんじゃなくて、ご自身で、ね、カウンセリングじゃないけども、ご自身で考えていただくと。ね。その努力の営みも大事ですよ。だって特にお子さんだったら、ね、ご両親、かけがえのないお子さんですよ。ご自身で考えましょうよと。ね、大事なお子さんなんだから。ね。ですから、もう私も他のメニューもそうですけども、基本的には丸投げではなくてね、ご本人にも考えていただくと。ね、それがあっての、まあ、こういったアドバイスですね。はい。そして、最後ですけども、たとえ画数的に、これ、5時になってんな。すいません。後で直しておきます。画数的に、強数とかね、運気最悪とかね、うん、の波動的に終わってるとかね。こういったマイナスを指摘されたとしてもですよ。ね。もし、心からこの名前がいいと、心から惹かれる、誰が何と言おう、これがいいんだと思うんであれば、ぜひ、それを採用してください。表面なんでね、いいじゃないですか。この名前が好きだということであれば、まあ、それが実際に周りから社会的にどう評価するか、されるかわからないけども、自分自身がその名前をね、そのことによって気分が上がる、ね、なんか元気が湧いてくるのであれば、全然それでいいじゃないですか。関係ないですよ、そんなね。画数が悪いとかね。関係ないと。自分の思いが一番大事だと。ね。まあ、こういうことを言うとですね、なんか、林さんは本当に商売したいと思ってるんですかと言われるんだけども、いや別にね、無理して名前が全てでもないし、あくまで表面だし、けど、せっかく名前つけるんだったら、やっぱりいい名前つけたいじゃないですか。ね。けど、あくまでそれが全てじゃないと。必要だったら、こういったサービスも使ってみたらどうですかと。ね。別に自分で考えて決めりゃいいんですよ。根本的には。けど、こういったことを気にする方の中にはいらっしゃるわけですから。で、こういったのがあるわけです。ね。まあ、あんまり私もガツガツこれをやろうと思ってませんのでね。だからまあ、こういったことも喋れるわけですけどね。はい。これが、このスピリチュアル生命判断の内容です。はい。では、ここからですね、まあ、いつものレギュラー会的な感じで、いろいろと話していきたいと思いますけども、うん。そうですね、まずは、さっき言いましたね、注意点で言った、いい名前つけるだけでね、運命が良くなるとか、ね、何言ってんだっていう話ですよ。例えば、まあ、こういった生命判断で調べていくと、芸能人ですね。芸能人で改名してそっから運勢が上がった人みたいな感じの記事が出てきます。芸能人生命判断で検索かければそういった記事がいくつか出てきます。そこでは改名をしたことによって、それから仕事が順調にいきましたといった文脈で、まあ、ほとんどはね、語られていますけども、さあ、どうでしょうか？名前変えただけで良くなったんでしょうか？ね。どうですか？まあ、もうさっき言いましたんでね、わかると思いますけども、そんなわけあるかという話ですよ。いや、そういったことを言うことが、むしろ、その芸能人の方に失礼ではないですか？ね。 適当なスピーチャル記事、ね、スピーチャルライターが書いたこたつ記事ですね。名前を書いただけでうまくいく。そんなことはない。芸能界で売れようと思うんだったら、やっぱり努力必要ですよね。まあ、私そんな詳しくはないですけども、やっぱり売れていく人って努力してるじゃないですか。ねえ。名前を変えたのはきっかけですよね。うん。だから、名前を変えたんじゃなくて、その方は売れるだけの努力をしたんですよ。おそらくね。ドブ板営業もやったでしょう。歌手であれば、小さいお店回ってね。あるいは、ショッピングモールですね。その地方のね。そういった、まあ、土佐回りなんて昔は言いましたけどね。そういうことをやって、一人一人お客様と握手して、あるいはプロデューサーとかね、テレビ関係の人とか、まあ、もしかしたら夜、飲みに行ったかもしれませんよ。見えないところでね。自分を売り込むために、芸を磨き、トークスキルを磨き、ねえ。そして、ボンクレ、正月、お中元、挨拶も欠かせないんでね。そういった地味な人脈を築くための努力をやって、ね、もちろんね、その芸人やアーティストや芸能人としての、まあ、演技の能力、それを高めるのはもちろんですよ。その結果ですよね。名前変えただけ良くなるわけないですよね。ただ、名前を変えるというのは、まあ、一つは運気の切り替えですね。これは、そのきっかけとしてはあります。これはね。だから、まあちょっと名前とは違いますけども、人のね。この令和もそうじゃないですか。年号。ね。代々の天皇陛下が即位されるたびに年号が変わる。これもまた運気の切り替えですよね。ですから、やっぱり平成元年とか、令和元年とかね、見ると、例えば、平成だったらその、まあバブルの崩壊ぐらいですよね。だったり、まあ令和だったら、まあ例の感染症ですよね。まあ良くも悪くも、その時代を象徴するような、そういった出来事が、なぜか不思議と起きてくる。良くも悪くも切り替えということですね。ですから、そういった、運気やこれまでの流れを切り替えるきっかけ、あくまで最初のきっかけとしてやるのはありだと思います。ただし根本的には本人の努力だったり、まあ、生き方ということですよ。それがあっての生命判断ですからね。まあ、このマジスピラジオは多分普通の上っ面の軽薄なスピーチャルには飽きたり、ね。それじゃあもう満足できないとか、これで聞いてるはずなんでね。お分かりですよね。そういうことはね。まあでも改めて、うん、言っときますよ。私も名前で全部変わるなって思いませんからね。あくまで参考ですよ、つって。うん、別に、ね、さっきも言いましたけど、生命判断で最悪って言われたやつでも、いいじゃないですか、別に。自分が好きだったらね。自由ですからね、そんなんね。こんなんで縛らんでください、自分のね。自分の意志とか自由をね。はい。で、それで思い出すのは、まあこの生命判断のテーマなんでね。この私の名前もまた生命判断でつけていただいたものなんですよ。まあこれブログでどっかに書いたと思いますけどね。まあちょっと改めて言いますと、うん。あとね、ちょっと今思い出したから言いますと、ちょっと待ってくださいね。ちょっと戻りますけど。キラキラネーム。ね。キラキラネーム。これは昔このラジオでも喋ったことありますよね。だいぶ初期の方ですけどね。はい。まあ、キラキラネームだってもう最悪ですからね。結論から言うと。やめてくださいね。この、ね。光るっていう字を書いて、宇宙の宙。ね。光るという字と宇宙の宙って書いてね。ピカチュウとかね。本当にね、舐めてんのかと。ほんまにね。まあ、こんな親の頭の悪い親に生まれたところの子供は、 そうですね。まあ、それもまた、人生の試練かもしれません。ね。まあ、過去もありましたでしょ？王子様っていうね、付けられた人がね、実際に。まあ、それから解明されましたけどね。まあ、そういった、ね、ちょっと安っぽい表現でいくと、まあ、親ガチャってやつですよね。まあ、あんまり好きじゃない言葉ですけどね。まあ、それもあると思いますけども、まあ、たとえね、そういった名前を付けられてしまっても、後で解明はできますから。はい、このさっきの王子様も、確かはじめさんだったかな。名前、解明されましたから。まあ、それそれでいくらでも修正は効きますのでね。ね、名前がすべてじゃないけど、さすがに王子様はねえだろと、ということですよ。この社会的なね、影響、周りからどう思われるか、ね、それも大事ですから。常識です、常識ね、そんなもんは。はい。まあ、というわけで、あんまりこうガチガチにね、姓名判断がどうのこうのやってもしょうがないんですしね。あまりこう、親の思い入れが強すぎても、まあ、しょうがない、それはね。まあ、迷うんだったらやっぱり伝統的な名前が無難でよろしいですよね、それはね。はい。そこで、まあ、本人が大人になって変えたきゃ変えればいいと。いう話です。ね。それで私の話に戻りますと、この林明宏という名前も、実は、姓名判断の大家につけていただきました。サラリーマン時代ですね。当時営業やってたんですけども、まあ、その営業先の方でした。たまたまご縁をいただいたんです。その方は表向きは別の事業を一般的な事業をされています。ところが、裏の顔がありまして、姓名判断の対価。あの政治家の名前とか、あの芸能人のお子さんとか、お孫さんとか、実はその方が名付けをしているというですね。でも、表では出てきません。名前は出さない。まあ、このスピーチャル業界というところは、まあ、時々ありますけども、本当にすごい人は表には出ない。口コミとか、ウェブサイトも SNS もやってない。けど、口コミで、ね、実は知る人ぞ知るという方もおられます。私の師匠もそうですね。表には出てこない。表では別の顔でやっている。同じですね。けど、知る人ぞ知ると。で、私も縁があって、ね、ご縁をいただいた。で、この姓名判断のその対価の方も、ね、たまたま営業で行った先ですね。ご縁をいただいた。まだサラリーマンですよ。で、まあ雑談になりましてね、その方も話好きな方で、あ、君は普段何やってんの？みたいな、ね。将来どうしたいのとかね。そういうことを聞くのが好きな方でしてね。そこで、まだサラリーマンでしたけど、将来、この、いわゆるそのスピーチャルっていうね。まあちょっと、初対面でこういうのも変ですけども、実は人のオーラを見たいとか、そういった目に見えないものを見るっていう才能があるみたいで、なので、将来は、そういった仕事をしたいと思っています。ということを話したんですね。そしたらですね、よしと、じゃあ、君は名前どうするんだということでね、ご相談をそこで図らずもですよ。まあ、ひょんなことからですよ。これマジ、本当にね。で、考えていただいたんです。で、いくつか候補いただきました。あ、これね、ちなみに言っておくと、この林明宏っていうのはこれ本名ですからね。この読み方はね。けど、漢字は違うんです。で、それで、どうしたいって言われて、なんか、全く違う読み方の方がいいって言われて、いやー、でもなんか、やっぱこの自分の名前が好きですね、私はと。なんか、変なこう、なんか、ミカエルとか、ガブリエルとか、なんか そういう占い師にありがちな横文字とかね。なんかそういうのちょっと、全然しっくり来ないですと。うん。まあ、あくまで普通でいきたいと。ね。まあ今もそうですけど、まああくまで普通の名前がいいですと言ったら、よしと、わかったと。 ということで、その場でつけていただいたんですね。で、それがいつも言ってるこのね、漢字の林明宏ですよ。ね。で、これはね、力強いんで、まあ、儲かる感じだな、ということを言われました。うん。そうですか、儲かるんですか、と。あ、それはありがたいですね、ということで、つけていただいたんですが、ですよ。ね、その方がおっしゃってましたよ。でも、一番大切なのは、生き方だと。これさっきも言いましたね。いや、実はもうその先生からの教えなんですよ。まあ聞けばでも当たり前の話ですよね。名前は関係ないと。根本的にはね。一番大事なのは生き方だということです。そしてその社長もね、まあその経営者ですからね、表向きは。いろんな修羅場をくぐり抜けて。まあもうだいぶ長い方ですからね。バブルの時、さっきも言いましたね。バブル崩壊の時は、知り合いの社長が首を吊る知り合いもいたと。で、自分も多額の借金を背負ってしまった。けれども、自分はあんまり悲観的にはならないんでね。その事業ね。まあもともと今の事業とは別のことをやっていらっしゃったんだけども、もうこのままではダメだということで、事業変換を図った。それまでのノウハウを生かした、その生かした上での別の事業ですね。そこに変換された。で、その上でコツコツ努力されて、その方は V 字回復をされたと。そういった経緯があります。この先生ご自身も辛酸を舐めて、ね。それで今、その地位があるわけです。説得力がありますよね。本人がそれを乗り越えてきたんだから。で、そういう方に、林くんねと、一番大事なのは生き方だよと言われました。名前で全ては決まらないと。まあだからちょっとこれは苦笑いしながらおっしゃっていましたけども、ね、自分の息子さんにも、まあ生命判断の対価ですから、自分の息子さんにね、やっぱりいい名前をお付けになったんですよ。ね。まあ、ところが苦笑いしておっしゃるのは、まあ、あいつも、もうちょっと頑張ってくれたらいいんだけどなぁ。ね。まあ、本人の期待するようには、なかなかね。まあ、ちょっと親だからってもあるかもしれませんがね。期待が大きいのでしょうね。まあ、その息子さんの波動を拝見していますと、いや、でもね、優しい方なんですよ。非常にね、穏やかでね。優しい方です。まあ、ただ、ね、ちょっとその、積極性と言いますか、ね、俺も一旗あげてやるぜ、みたいな。うん、ちょっともう、ぶっちぎってやるぜ、みたいな。あ、こういった熱意は、まあ、その優しいがゆえにね、穏やかであるがゆえに、そういった積極性はあんまりないんですよね。まあ、おそらくはそこをご覧になって、いや、なんなら、意思をね、会社継いでほしいわけですから、ね、ゆくゆくはね。それで、まあ、なんとか頑張ってほしいんだけども、まあ、今の感じだったらちょっとな、みたいなことをね、苦笑いでおっしゃっていました。これも生き方ですよね。名前で全て決まるかと。ね、本人の意思ですよ、それは。だから、まあそういったこともあってですよ。なんか、それが印象的なんですね。じゃあ私はね、どうでしょうか。もう、すごい力強い名前で、儲かる名前だと、つけていただいたわけですけども、じゃあ本当にそうなんですかと。その名前をつけていただいただけで、私、バンバン儲かるんでしょうかと。そんなわけないですよね。ねえ。私だって、まあそんなその、うん、マイペースでやっていますけどね。まあ今日はってこれコツコツ収録ね、週に1回でスローペースですよ。毎日やってるわけじゃないですからね。でもこれもう300回以上やってるわけですよ、現時点では。メルマガもブログもコツコツやってますよ。そして、まあこれもありがたい話ですけども、まあもう10年ぐらいね、起業してなりますけども、まあ普通に生活はできるわけですよね。まあそれぐらいの お仕事はいただいている。で、かつ、まあ、よくメルマガとかサブラジオで言ってるんですけど、ね、しょっちゅう心理学の研修とか、ね、カウンセリングの研修とか、ずっと勉強し続けられるわけですよ。それもね、心理学も結構高いですからね、講座とか、セミナーとか。まあ、それぐらいはできるぐらいの、ありがたいことに、状況にはある。で、それは名前のおかげなのかもしれない。もしかしてね。その、ありがたい、その先生のおかげはある。けど、一方、根本的には自分で、やっぱりやってきたんですよ、それはね。もちろん、いろんな方の支えがあってこそですよ。自分一人で今、直接的には一人でやってるけど、ね、本当は一人じゃないですから、いろんな方に支えていただいて今があるわけです。そして、この先生は、本当は、芸能人とか、政治家がお相手だったら、やっぱり、それなりの金額がかかるわけです。ところが、私についてはですよ。いや、もう林くん頑張れと。いうことで、無償ですよ。請求されてませんからね。まあ、出世払いでいいよと。ね。もし、儲かったら、じゃあ、俺支えてくれよと そういったことをおっしゃってましたよ。名前も大事だけど、それ以前に、この方の、そういった、応援ですよね。無償の応援です。そこに私は、最も恩義を感じているわけです。ただの営業マンですよ、私ね。なんか物売る立場だったんですからね。向こうがお客様ですよ。だから別にね、そんな適当にね、商品のプレゼン聞いて、あ、じゃあ検討しておきますねと言っときゃいいんだけど、なんかこうスピーチャルなね、こういった話が雑なに盛り上がっちゃって、もう、まあ1、2時間で出ようと思ったんだけど、結局5、6時間ぐらいいましたからね。ね、それでしかも、お腹空いたねということで、ねえ、そっから近くのね、飲食行きまして、まあランチいただいたんですけど、それとて、値段がね、3、4千円ぐらいしましたからね。これもご馳走ですよ。ねえ、いや、随分、いいものをいただきましたけどね。そこまでね、していただいて、まるで自分がお客様じゃないですか。立場逆ですよね、これ。そこまでしてね、無償の応援をしていただいたんですよ。だから、いや、これ本当ありがたい話でね。だから、このお名前、せっかく考えていただいた名前を大事にしたいと。ね。それもあるんです。だからこそ、ちょっとは頑張ろうと。その生き方のレベルでね。なんとか、そのご恩にね、少しでも報いられたらいいなと思ってやっている。で、まあ、ありがたいことに、ね、贅沢さえしなけりゃ、生活できるぐらいのお仕事をいただいてますから、ね、その方、ね、事業表でやってらっしゃるのがあるんですよ。まあ、とある消耗品ですね。繰り返し繰り返し使う商品です。私は、もうそれから10年以上経ちましたけども、今でも、その会社の商品を買い続けています。まあ、これも、やっぱ縁ですよね。その名前を超えたね。まあ、生き方とか、あり方の話です。まあ、ささやかですけどね。そうやって私も、ご恩返しをさせていただいてるわけです。まあ、いちいち言ってませんよ。その社長にね、もうお会いしてませんから。いや、もう、買ってますよとかね。ね、別にそんなんいいんですよ。それはね。目に見えない世界ではそれは、まあ、多分伝わっているわけです。波動としてはね。まあそういうことがあって、この名前を見るたんびに、その社長とのエピソードを思い出して、ね、その恩義に報いるためにやろうと。これが生き方になるわけです。名前はあくまできっかけです。まあそういった意味で背景にあってこういったことをね、まあ商売したいのかしたいのかよくわからんかもしれませんけども、 たかが名前です。けど、されど名前でもあります。まあ、こういった背景があってですね、私はこの姓名判断というのを、まあ、もう前からやってきたんですけども、まあ、改めて、まあ、これは一つのメニューとしてですね、まあ、これ前回言った、あの、恋愛心理リーディングってやつもそうです。これも昔からやってるんですけど、まあ、改めてね、こういった切り出してお見せした方が、まあ、分かりやすいというお声をいただきましたので、今回ですね、この説明をいたしました。ね。あの、別に必須じゃないですから、ね。あの、こういったことを気にする人、あるいはこういったことも考えたい人が自由にね、受ければいいわけです。ね。万人向けではありません。もし気に入ったらですね、まあ、ぜひ、まあ、お考えいただいてもいいのかなというぐらいで私は説明しています。はい。では、今回は、スピーチャル姓名判断ということで、まあ、時間的にもそうですね。3分の1が宣伝、3分の2が、それにまつわるエピソードとか、まあ、説明になったわけですね。はい。大事なことは、ね、姓名判断、そんなもんで人生が決まってたまるかということですね。はい。というわけで、今後のご参考になれば幸いです。それでは、今回は以上です。ありがとうございます。